はい、というわけで町見る地域おこし協力隊の会3回目になります。
はい、
じゃあ今回も自己紹介から。コリドーコーヒーのコラテです。よろしくお願いします。
はい、ワクワクソの遠藤です。お願いします。
元栃木市地域おこし協力隊の遠藤由里子です。お願いします。
お願いします。
栃木市の地域おこし協力隊の高野純喜です。
お願いします。
というわけで前回が終わりの時に、やりがいの話と、あとちょっとこういう風な感じだったらもっとやりやすいのになっていうところを挙げてもらったんですけど、予算の話で終わったと思うんで、ちょっとそれが中途半端な形で終わっちゃったんで、一応振り返りみたいな感じでお話していこうと思うんですけど、まあ、予算が地域おこし協力隊ってつくわけですよね。あれって国からのその活動費が振り分けられる感じなんですよね。それが結局なんというか、この費用って決まっちゃってるから使いにくいっていうのと、今ちょっと休み時間の間に出たのが、その時期的なタイミングが合わない予算組のって話だったんですけど、そっちの予算組のタイミングの話ってもう一回お伺いしてよろしいですか。
はい、協力隊の予算って、市の行政の予算と同じで、だいたい10月ぐらいにもう来年度の予算を何にいくらつけるっていうのをこう割り振るんですよ。で、私が着任したのって12月だったので、もう翌年度の予算の割り振りっていうのがもう市の担当者の方で決めていて、で、私がですね、じゃあ翌年度になると、予算がまた使えるんですけど、
4月からね。
そうですね、もう決まった枠組みの中でしか活動できないので、もっとこういうのにこういう予算使いたいのになって言っても、ちょっとね、それは例えば5万までしかないから5万の中でやってとか、5万じゃできないよみたいなことが結構あったりとか
12月に来ちゃうと、もう決まっちゃってると。
そうです、もう翌年のは決まっちゃって、だからそれでもう1年半ぐらい終わっちゃうんですよね、私の。
だからその来た加入退院になった12月から翌年が始まって、その翌年1年間プラス、その翌々年の3月までは予算が決まっちゃってるから、3年しか活動期間がないのに、1年ちょい、その
決まられた枠組みの中でしか動けないと。
からちょっと使いにくいと。
そうですね。
いうのは問題点としてあると。ってなると、入るタイミングも結構重要だねと。4月ぐらいにやっぱり、年度切り替わりで加入すれば、
そうですね、
そのロスする時間は少なくて済むのかなと。か、大体でも地域おこし協力隊ってそもそもそんなに中途半端な時期に入るものなの、全体的に見て。
まあ大体バラバラです。ただ4月は多いは多くて、本当は高野さんも一応ね4月からっていう予定だったんですけど、ちょっとね、前職との退職のタイミングとかもあって、まあね、多分ご相談して6月になったりはしていて、
結構自由なんだね。
まあそうですね。で、単純あとは純粋に4月に募集をスタートするんだけど、4月に
来れるように募集はするんだけど、
やっぱりそのすんなり決まらないっていうことももちろんあるわけですよ。面接やったけどいい人取れなかったとか、そもそも募集来なかったとか、そうすると延期するんですよね。
そのまんま。
そう、じゃあ本当は、例えばじゃあ3月までに、応募しますけど、誰も応募が来なかったから、じゃあ6月まで伸ばしましょうとか、そうすると自然に採用のタイミングもずれていくので。
なるほど、それはもうしょうがないんだ。
そうです。
でもそれだったらなんか、でも無理か、予算合わせるのは、
ね、なかなかね、
仕組みとしては、
なんだかんだ上院とか見てると1年通してどっかしらが募集をしてるっていう感じです。
そうね、俺も見てみたんだけど募集はずっとしてるね。いつからとかあんま書いてないような気がしました。それはでもね、なんかこれがやりたいなって思った時にお金使えないのって結構辛い。
まあそうですね、
でも解決策は特にないから、なんかうまく、
いやー、どうなんだろう。あれって活動費って総務省から出てる部分もあるんでしょ、
と思うよ、
だからさ、別にさ、もうさ、でしかも雇用タイプとさ、なんか委託タイプっていうのがあるんだよね。行政職員として、自治体職員として雇用するってやつと、じゃなくて、もう、ある種外注みたいな、委託っていうポジションでの協力隊っていう配属もあるんですよ。だから委託だったら、もう、ガバッと、もともと取っといて、 それでガバッと全部渡して好きにやれよっていう風にできるはずなので、それは多分その地域のというかね、その自治体がどう考えるかによると思うんですけど、それをね問題視してなかったらそんなこと気にしないで多分雇用しちゃった方がまあ管理も楽だしってなると思うんですけど、多分そうやってねもっと自由に動きたいとかやりたいことを自分なりに決めてて住みたいっていう人からしたら雇用されるのは結構窮屈だなっていう感じはしますよね。
そうね、まあ、予算の話はでもそんな感じかな、まあ、改善されたらいいよねという話ですよね、
うん、まあそうですね、
うん、一応ご要望ということでここで言ってどうなるものかというものはあるんですけど、
まあ、あとそういうね市の中の規定っていうものでね縛られるって結構アホ臭いなと思って、うん、それが国から言われてんだったらまあしゃあないけど、結構国があって緩いんですよ。そんな細かいこと言ってなくて、うん、結局その各自治体が自分の中でこうだからつってこう縛ってるみたいなことが結構多いので、そこはもうちょっと柔軟に考えるべきなんじゃないのかな、うん、で今後も協力隊を取るっていうことであるならば、うん、もう課題がそこで出てるんだったら、うん、どんどん修正していった方が今後の役に立つんじゃないのかなって、うん、
なるほどね、
普通の組織だとそう思うはずなんですけど、
なかなか我々がイメージする行政の組織ってそんなに柔軟にはやっぱりいかないのかなっていう、
特にお金の部分なので、
うん、いろいろ突っ込まれることもあるだろうし、
そうですね、
うん、予算としてちゃんと組んでその枠内で使うっていうふうにしないといけないんで、うん、だったらその予算の組み方をもうちょっと変えてみるとか、自由の高いものにしてみるとかなっていうのが必要なんかもしれないですね。
そうですね、
うん、なんか他にお二人活動しててここがこうだったらいいのになーってのあります、もしくはありました？
でも私もね、そのやっぱ窮屈とか不自由に思ってたのはやっぱり予算のところぐらいでしたね。
あ、そんなもんなんだ、
う
ん、
ただ本当にそれは受け入れ先にもよるだろうなっていうのはすごく大きくって、まあ、都知事の場合は良くも悪くも自由にどうぞっていう、
まあそれはね僕から見てても自由度高えって思う、うん、
そう、だからそれが良い部分もあるし、比較的すごく私の上司なんかはいろいろフォローしててくれてたんですけど、
うん、
私も比較的自分で考えてまだ動けるタイプなので、うん、そんなに不自由はしたことなかったんですけど、
うん、
結構ね他の市で活動してる協力隊とかだとやっぱりもう協力隊が卒業後のこともすごく見据えて、
うん、
組織作り、うん、なかなか自分で起業できる人ばっかりじゃないじゃないですか、正直、
う
ん、
まあそうね、
うん、だから協力隊がそれなりに人数抱えてるんだけど、うん、やっぱり行き場を失っちゃったりだとか、うん、3年だけ活動してやっぱり東京戻りますとかってならないように、うん、受け入れ先のとして、協力隊の OB おじたちが入る NPO を立ち上げたりとか、
うん、
そういうところのサポートもしてくれてる
自
治体の職員さんも他の町ではいたりとか、
うん、あ、そうなんだ、
うん、しっかりその5のフォローっていうところもやっぱやってくれる人たちも、
うん、
町によっては町っていうか本当に人によってそういった職員さんもいたりはするので、
うん、
まあ、そういうサポートも必要に応じて、やっぱり受け入れ団体の受け入れ 先の責任としてやってくれたりするとすごくありがたいのかな、うん、かつ定着率も上がるのかなっていうふうには思います、う
ん、まあ協力隊側からありがたいし、うん、っていうかまあ普通に考えてさ来てもらってさ、そいつが起業できなかったら消えていってしまうってそのさ、うん、博打みたいな、
そうなんだよね、
その個人にかかってる博打じゃなくって、うん、結局、ね、来てくれてるんだから、うん、それは確実に
残して、
そうそうそう、うん、やっぱり囲い込むじゃないけど、うん、取りこぼさないっていう意味でも、うん、そういう第二のねセーフティーネットというかね、うん、受け皿は、まあ、それに依存した形での協力隊ばっかりだと
困っちゃうけど、
よくないとは思うけど、うんうん、まあ一つねパターンとしてあった方がいいですよね、
うん、一応活動終了後の受け皿的なものをどうにかしてあげたいっていう予算もつかなくはないんだよね、協力隊って確かなんかそんなことが書いてあったんだけど、
企業支援金、
そう、企業支援金みたいなものもあるんで、
はい、
まあ企業になっちゃうけど、うん、だからこれこの事前に調べててやっぱ思ったのは、結構主体的に自分から活動できる人じゃないとこれ絶対無理だなと思って、
うんうん、
なんか協力隊ちょっと地方暮らし移住考えてて行ってみたいなぐらいの感じで行っちゃうと、うん、自由度高いところに行っちゃうと、
まあそうですね、
そう何もできないで終わっちゃう可能性ももしかしたらあるのかなっていうのは思ったんで、
うん
うん、 その辺が難しい制度だなっていう。
だから本当あの選ぶのもすごく難しいというか、うん、安易にねあの、まあ、どういうモチベーションでその応募するかも分かんないですけど、うん、結構本気度が高いんだったらしっかり選ん行き先も選んだ方がいいと思うし、
そうね、
うん
うん、
やっぱしっかりねその担当の職員さんなり、うん、地元の人とかと極力会えるんだったら事前に会っておいて応募するかどうかっていうのを判断した方がいいと思いますね、
うん、そうね、そもそもが定住してもらう 都会からその地方へ行って定住してもらうっていうのが目的としてはあるのはあるわけなんで、定住しようと思ったらそもそもみんな仕事を辞めて都心部から地域おこし協力隊の活動をしに来るわけじゃないってなると、やっぱり3年後以降のことのイメージができてないと、これやるのはしんどいなっていうのがあるよね。あともう一個それにプラスして言うんだったら、これは僕が考える地域おこし協力隊のここもうちょっとこうだったらいいんじゃないかななんだけど、もうちょっと給料高くできないかねっていう。
ああ、それね、それ言わ忘れてた。
いや、多分言いにくかろうなと思って。
一番ネックだった。
いや、これ俺だって学を聞いて安くねって思う、普通に思った。なんか仕事を辞めてその協力隊になるってなったら、常識に考えたら同じ水準の給料欲しくない？
まあそう、まあ地域によってね、その差があるから、そう、その地域にとっては、うん、ああ、高いとか安いとかあるとは思いますけどね。うん、
あれって結局一律だよね。
でも基本ほぼほぼ一律です。
あれマックスだって450万でしょ、うん、総務省が用意してんのって。
う
ん、
そう。
でも大体マックス出さないんだよね。うん、ケチだから。
うんうん、そう
他のところでなんか経費として利用しちゃってて。
一応報奨費と活動費が分かれてるんで、報奨費の方が人件費だよね。
うん、まあまあ。
うん、って考えると、生活大丈夫これっていう額なんだけど。
そうですね。
まあ、あと住居とか、
まあね、
車も出すっていうのはありますけど、
うん、
でも車とかもね、一応公用車扱いだから、
うん、
あの業務以外のことでは使えないようなものになってて、
うん、
それって生活を支えるものには決してなり得ないと思うので、うん、そういう位置づけなら、給与の方を上げるべきだと思いますけどね。
で、プラスアルファ3年間活動して起業しますよってなった時に、お金貯まってないじゃん、3年間で。そう、だからその後のこと考えると、俺やってる人って不安にならないのかなっていうのは見てて思うんですけど、その辺の不安、あ、まあ、遠藤さんはワクワク数があるんで、うん、まあ、若干ちょっと違うと思うんですけど、こうやくん、ほら、
はい、
会社辞めて、
はい、
来てるわけじゃん、
はい。
3年後以降、活動が終わった後の不安っていうのはない？
めちゃめちゃありますね。
あるんだ。あれなんかひょうひょうとしてるから、そうそうそう、いけんだろうみたいな感じだと思ったけど。
毎日のように考え
ます。そうなんだ。
本当に、どうしようかっていう不安はめちゃめちゃある中で活動していて、まあその理由がやっぱりそこの、
お金の、
お金のところなんですよね。
結構手に職を持ってくるパターンの人とかもいますよね。
うん、
例えばこの美容師とかをやってて、うん、辞めた後もその職っていうかね、うん、技能を持ってるからどうにかなりそうっていうので来られる方もいるし、うん、全く何もないさらに言えば新卒みたいなことがね、
うん、
マジでドキドキでしかないよね。うんうん、
そう、だから新卒の子も今地域おこし協力隊になれるのはなれるもんね。
たまにいますね。
うん、それって就職先じゃん。
いや、そうです、
うん、そう、3年間限定のだからそもそもの理念となんか微妙にズレが生じてるのかなっていう気がしてて、初期目的は多分そうだったと思うんだけど、地域に移住してもらうのが最終目標だったと思うんだけど、実際運用してみたら移住するには仕事ねえと、3年後の以降の仕事も決まってないとダメだよなとか、もういい加減見えてきてるんじゃないかなと思うから、そう考えるともうちょっとなんかこう金銭的なサポート、額を増やすなりなんなりしてもいいんじゃないかなっていう気は調べてて思いました。
本当最初ってそれこそこう大体村とか、
うん、
そういうとこだったんですよ。
ですよね、
うん、大きくて町、
うん、
だったと思うんですけど、一番最初って本当に、うん、協力隊が派遣されるところって、うん、でそれがまあ、徐々にやっぱり年を重ねていく、でかつ途中で地方創生ってこう言われ始めて、移住っていうのがもう、
うん、
のね、すごく流行語のようになっていく中で、
うん、
どんどんいろんなこう市とかかなり大きい
なんか協力隊の制度を使える条件が緩和されたのかな、
うんうんうん、あ、そうなんだ。
だから本当はそういう条件不利地域みたいな、うん、本当に集落だけだったのが、だんだんこういう栃木市みたいな、うんうんうん、県の中で第三の都市で、小山でも第二の都市、新幹線通ってる、
うん、あの宇都宮以外栃木県全市町協力隊いるぐらいなので、で隣もやってるからうちの町も取らなきゃみたいな自治体も増えてきたんですよ。何か課題があるから協力隊を採用したいっていうんじゃなくて、もうあのトップが隣町が取ってるのになんでうちはいないんだみたいなので取らなきゃいけなくなっちゃったんですみたいな
パターンもある
の、ね、パターンも正直あるので、うん、そうするといろいろやっぱり弊害も出てくるんですよね、ミスマッチとかね。
いやでもね、初期の協力隊とか、そのさっき言った条件不利地域での活動だったから、うん、逆に今の給与水準だとその地域からすると高いって言うんですよ。
もらいすぎだ
って、そう、あんなにもらってんのにこれしかしねえのかとか、こんなことしかしねえのかみたいな、なんかねそういう
難しいな、
そうそう、部分に当たっちゃってる人もいて、
うん、
でも確かに現実として、うん、まあ、そもそも今ね日本の給与が低いってのもありますけど、うん、
それにしても低くね、
いや、そうそうそうっていうのはねあると思います、う
ん、だってね、その新卒で来る子とかだったらね、新卒初任給とまあ言うてそこまでは変わんない、まあ低いけど、うん、変わんないけど、仕事やってた人、社会人の人が辞めてくる場合は、うん、落差すげえなって、
うん
うん、でそれを考えて、もうまだ活動始めて1年経ってないけど、
はい、
終わった後ってどうしようかなってもう考えてる？
そうですね、あのね、漠然とは考えてはいるんですけど、うん、その具体的にこう何をやるまでは至ってない状況なので、
うんうんうん、
まあ、あの少しずつ活動の中でこう、まあ、実験的にやってみてこれいけそうっていうのをまあ見つけていきたいのがまあ来年度になってくるかなと思うので、ちょっとまあ少しずつ形作っていきたいなっていうフェーズではありますね。
まあ、やっぱ3年あるうちのね、1年目はまずこう慣れるとか試行錯誤で、でその後多分探すみたいな感じがあって、で3年目にちゃんと仕込むみたいな、多分それが正しいプロセスですよね。
そうだよね、普通に考えたら知らない田舎にやってきて1年目って人間関係作るだけで終わりそうな気がする、
うん
うん、その中でイベントとかもやってるから、
逆にそこに入り込めるとね、ある種唯一無二の存在なので、自分にしかできないことってねできたりすると思うんでね、うんうん、
なんかね、今やってること見てたら、うん、蕎麦屋さんになる。
言われるよね。
言われます。
やっぱり言われる。
あの店で働くんか。
結構勝手に、
そうです。勝手に出てくる。
まあ、田舎はね、田舎は
いいですよ。いいそう、いいそう。
蕎麦どころ荒野はあそこでオープンする。なぜ勝手に出てきたりとか。
決められてる、
はい、うん、でも独身でしょ、
独身
だから大体相手もね、あそこがいいんじゃねえかね、
今度合わせて
ってきっとなる。いや、これだけ優秀ならね、あのね、絶対そういう声かかるから、ね、
いや、でも全然ありそう。それもまた別の意味で田舎の問題だと思うんだけど、
全然 まあ、ありがたい話であるよ ね、うん、
あ、でもちゃんと見ながらやってるわけだね、うん、いいと思います、うん、これ俺そこがね、みんな大丈夫なんかなと思って、
いや考えてない人がね、半分以上は考えてないんだかな、う
ん、だってやっぱりいろんなね地域の話聞いてると、本当に次の仕事に就くまでの腰掛け的に来てたっていうような人とかもやっぱり、
まあ、バイトと変わんないよね、
そうそう、そういう感じで、
うん、
っていう人もいるらしいし、うん、
まあ、逆にね、それが給与水準との兼ね合いかもしれないですよね、うん、その程度の人しか来ない
っていうのは給料が安いからだっていう考え方もできるわけじゃん、うんうん、
まあ、逆に給与高いとね求められることが高くなるかもしれないですけど、
うんうん、そう、でもそれもこの間ちょっとこっちでリサーチした中で、まあ、市とか町とかは直接自分たちで人をなんか仕事、やっぱり人員不足っていうのが自治体地方自治体あるらしいんで、そこをカバーするために誰かを雇うってなった時に、直接雇用するよりも地域おこし協力隊員って形で雇用した方が国からのお金も入るから人件費とかもろもろ安くできるわけじゃん、
うん、
っていうところに甘えてないかいっていう、
まあそうだと思いますよ、
うん、自治体としても、だから双方がウィンウィンだったら別に全然構わないんだけど、今自治体はウィンなんだけど、
うん、
実際に協力隊員になる人がどのぐらいウィンだとみんな思ってやってるのかっていうのと、あとものすごく語弊はあるかもしれないけれど、やっぱりどうしてもその安いお金で頑張ることが尊いっていう発想ってあるじゃない、仕事としても。 まあなんかうまく言いにくいな。
いや、まあ、はい。
わかる。
わかる、わかる。
その形、奉仕する形で、ボランティア的な精神があるんだったら、俺は それはちょっと違うんじゃないかなっていう気がするんで、給与体系の見直しとかもした方がいいし、した方がいい人材来るんじゃないかなっていう気はしてます。そんな中でこういうお二人が来てるの奇跡だと思う。
うん、いや、そうですね。
うん。うんですね。あと何かあります？まあ、お二人に聞くのがね、この回で終わりなんで。
そうね。
なんかもっと
聞ければなぁ。聞きたいことなんだろうな。住まいの話とかはどうですかね。住まいって結構僕の中で協力隊にとっての住まいって結構重要だなと思って、もちろんその給与プラスアルファの住居としての意味があるので、まあ、もちろんちゃんとした家貸せよっていう、いうところもあると思うんですけど、やっぱり活動していく中で、なんか、偏僻なとことか、わけわかんないところに住居を当てがわれる協力隊って結構悲惨なんですよね。結局エリアの中心でもなかったり、全然関係ない変な端っこの方だったりすると、それだけでうまく関係性が築けなかったりとか、するっていうこともあると思うので、なんか住居に関しては、まあ、栃木市はね、結構ちゃんとしたところを出してくれてますけど、他の地域だとね、そんな家でいいんすかみたいなね、話も聞くので、なんかそういう意味ではそういった部分も役所が真剣に考えるべきなんじゃないかなっていうのは思いますね。まあ2人に対して聞きたいことではないんですけど、今こうやくんってどこに住んでる？
今はあの町中に住んでました。あの寺尾までにあの20分ぐらいなんですけど通ってるっていう状況ですね。
それはやっぱり寺尾に住みたいなっていうのは思う？
今は思ってます。ただ来る前はやっぱり不安はありました。最初からそこに行くのってい
うのは、ね、まあそうだよね。
やっぱ田舎ってどういう性質かっていうのを知っていたので、
確かに。
なんかそこの
不安は、そうだね。そうだよね。
もともとがそうだ
から。確かにね、ある種監視社会みたいな部分もあってね、居づらいみたいなのあるかもしれないよね。
慣れちゃえばね、むしろ中入っていっちゃった方がいいもんね。
そうですね。
途中で住宅変えられないんだ。
変えられるは変えられると思うんですけど、その引っ越ししようって。費用とかは自己負担になってくると思うんですけど、
億劫だな。
いやでも変えられるのはね、変えた方が良さそうで、そこで慣れちゃった
らね。でまたもう3年後以降のことを見越すのであれば、絶対そっちで暮らしてた方がいいかなっていう気はするし、
私も最初ね、そこら辺家どの方がいいかなねみたいな話をしていて、まあ、いきなりこっちにね、あのどっぷりいきなり東京からっていうのはまたね不安もあるだろうし、逆にあとは寺尾に本当に入り込みすぎちゃうと、もう寺尾のこうコミュニティの中でしか広がりが増えないから、
ね、
逆にあの栃木市の場合だとね、すごく距離も近いから、あの街中に住んでれば、例えば仕事終わった後にこうやってご移動さんに、ね、コーヒー飲みに来て、こっちでのネットワークも作れて、
ね、
やっぱりそこの街中と寺尾とのつなぎっていうのができた方が、本人にとっても広がりがあるんじゃないの、ね、っていうのアドバイスはちょっと。
何をやりたいかによるよね。そういう外との関係性とか、広がりを見据えたいなら、確かにそれはそうかもね。
あとはね、プライベートと仕事はちょっと分けたいっていう人もいるじゃないですか。だからそうなった時に、
まあ、協力隊は無理だと思うけどね。
でも気持ちとしてちょっとやっぱり距離的に離れられた方が、あのね、ちょうど他の、あの地域の協力隊とこの間話をしてた時に、まさにちょっと同じような状況で、活動地域からちょっとやっぱり20分ぐらいのところの街中に住んでて、でも自分はちょっと農村部で働いてる、あの活動の拠点なんだって言って、彼女の場合なんかはやっぱりね、家に帰ってくるとやっぱほっとするっていうか、ちょっと落ち着くっていう。で、全然その地域は好きなの。すごく好きで。
まあそうだね。
地域も、
例えば
だけど、
まあまあ、
週に1日2日ぐらいはやっぱ滞在したいとは、欲を言うと思うと。
いやでも気が休まる時間が欲しいなっていう。
家はこっちがいいっていう話をしていて。
その人独身？
いや、家族いる。
あ、家族いるんだ。あ、そうなんだ。
そう。
いや、僕はね、独身だとなおさらそう感じることもあるだろうなって。だって、まあ、言ってみれば、まあ皆さんね、別に信用してるし、いい関係を築いてるけど、やっぱり、ね、自分一人でさ、住むってなるとさ、なかなかこうね、気が休まらないなっていう感じはするよね。それはあるだろうね。
そっか、そういうところも、細かく見るとやっぱりいろいろ、あるんだね。
まあ本当でも人によってですよね。
ですよね。
人と本当、あとはその地域によってだから。
だから採用、そもそもの採用の目的と、マッチングの部分と、あと実際来てくれる人の能力的な部分、あと受け入れる街の雰囲気、 と町がどのぐらい地域おこし協力隊員を必要としているか、あるいは必要としてなくても自分の活動で必要だと認められるようにできるかとか、いろんな条件が、
うんうん、そうですね、奇跡に近いね。
そう、普通に、そう言われる、普通に仕事するよりもやらなきゃいけない要素が多いから、
うん、っていうことを自治体職員はあんまり考えずに安易に手を出してるっていうのが現状じゃないかな。
そうね、まだ栃木市はいい方なのかもしれないけど、うん、自治体によってはあるかもしれないね。まあ、お金もらえるから実績作りでってことにもなりかねないんで、今のシステムだと、うん、だからまあいろんな問題は抱えてると思うんですけど、とりあえず栃木市は今お二人は楽しんで、まあ、
私たちに関しては
やってらっしゃるし、やってたから満了してるんでよかったかなという気はします、
うん、
あと何か時間的にはあれなんですけど聞いておきたいことありますか。
聞いておきたいこと
大丈夫ですか。
いや別にいつも聞いてるから
そういうことじゃねえん
だ
よ。
大体分かってるし、
そういうことじゃねえん
だ。あ、そういうことじゃねえ。ああ、2人
が誰に向けてのら YouTube なんだ
これ、まあ、2人がさいない時に言うさ
あ、
もっと、ね、もっときついトークの方は僕楽しみにしてるからさ、
うん、あ、そうね、そうね。まあまあお二人はね、もうまあでもゆり子さんはもう終わっちゃってるからいいけど、こうやくんは現役なんで、
うん、そう、これ以上怪我させちゃう
危ない。じゃあこの辺からお二人は。いやいや、でも大変貴重なご意見を、
はい、
あるいはなかなかね生の意見を聞けないし、
う
ん
うん、 そうですね、
それを見てもらえることもないんで、
うん
うん、広くいろんな人に知ってもらえたら今回はいいんじゃないかなと思ってお呼びできてよかったです。
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあ3回目はこんな感じで終わりで、うん、まあ、次回からはまた我々2人に、うん、
はい、
ここ2人に戻ります、
はい、
でもうちょっと踏み込んだ内容で話をしていきたいなと思ってますので、
炎上トークでね、
炎上はしないようにしないようにしながら、やけどしないようにしながらやりたいと思いますので、次回以降もお楽しみにしていただければと思います。じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。